前回の放送を聞いたんです
けど、うん。うん。
最後の方になんか入ってた、うん、
あ、バレた。バレた、もしかして。もしかしてバレた。
僕的に、他の、なんだろう、例えば僕 iPod に、要は他のラジオも、うん、録音して入れるから、うん、ラジコで録音したやつを入れるから、
うん、
それかなと思ったけど、
うん、
ショコラテについてたよね。
うん、
そうね。で、3時でお知らせしますって、それ人によるよね。
3時なんですよ。だから、自分の設定ではショコラジって、文化放送の、まあ、2時から3、2時から3時までの間ぐらいを想定してるから。
してねえ。
土曜日のね。
あ、夜の？深夜の？
深夜のね。で、その後休止か、走れ歌謡曲が始まるかどっちかだよね。
知らねえ。知らねえよ、ネットラジオだもん、これ。
そのぐらいのね、感覚でやっていこうかなと思って。
しかも、スジャータ入れちゃダメだよ。だって、あれ別に提供、あれだって普通に CM じゃんだもん。他の企業の。
スジャータ大好きだからね。
怒られるとかいっぱい、まあ、
怒られしないでしょ、宣伝してんだからさ。
宣伝しちゃダメだから言ってんでしょうよ。
ダメなの？ダメなの？
スジャータでも何でもないかんね。
いや、スジャータ好きだから。
ていうか、スジャータついたら、大事だかんね、あんなもん。文化放送並みの、お金がついちゃうでしょ。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
スジャータ
だけじゃないでしょ、別に提供は。野球関連でしょ、飛んだ話よって。
違う。アブダさん知らないかもしれないけど、
うん、
スジャータは、意外と FM とかでも、提供あるんで。
ああ、それはまああるだろうけどさ。
だから、一つのラジオ局並みにお金もらえちゃうわけでしょ、スポンサー。
そうなの？そうなの？
じゃあ、あんまスポンサー入ってるネットラジオってそんなに聞かないけどね。
そうだね。
まあ、なんかの番組のとかなら、まだスポンサーついてるのわかるけどさ。
うん。うん。なんだ、じゃあスジャータについてもらうよりスジャータは宣伝しようか、いっぱい。でも自分コーヒー系だから飲まないんだよね、別にね。
スジャータ
の味なんないんだよね。
いや、スジャータのね、ジュースとか美味しいよね。
え、ジュースなんかあんの？
紙パックのリンゴとかのジュースって
あるし、あー、なるほど。
あと、最近、うちの冷蔵庫に入ってるのが、紙の、要はその牛乳パックとかのパックの、やつで売ってるコーンスープってあるんですよ。
うんうん。
コーンスープがああいうので売ってるんだけど、それがスジャータのが売ってますよ。
あー、そうなんだ。でも、コーヒーのミルクしかないのと思ってたけど。
いや、意外と、例えば、なんつうの、甘味系とか、スジャータだったりします。
スジャータってどういう意味だか知ってる？
お、どんな意味ですか？
知ってる？いや、知ってるか聞いてるんだけど。知らないんだ。
知らない
んだ。
どういう意味？
じゃあダメだな。
何が？
いや、自分、うろ覚えだけどさ、スジャータって確か、お釈迦様の話だよね。お釈迦様が、なんか、生き倒れてる時に、水を持ってきてくれた人の名前がスジャータとか名前だったかな。なんかそんなんだったら気がするんだよね。いや、わかんないけど。
まあ、ここまで喋っても、スポンサーにつくことは 100% ないと思うんで、まあ、今回もですね、じゃあ早速始めていきたいと思います。はい、というわけでですね、この明日から初夏ですよですね、文系同人サークル明日から休校ですの、住谷と小林アブドラの特定マナージョーとなっております。
はい。
はい、というわけで皆さん、こんばんは。文芸サークルの明日から休校です、締め切です。
はい、食ラジは、小林アブドラです。
ほう。
何？ほう。新しい挨拶にしようと思ってさ、食ラジはってさ。
何？文化放送だからか？だからか何そのアニラジテイストを狙って
る
の？
ね、よくそういう挨拶あんじゃん。ほう。みんな、はがきに帰ってくれるかなと思ってさ。
今ニコニコ専用ラジオリンクで、まあ、このラジオと同じリンクタグついてるラジオで、声優さんがやってるラジオなんだけど、本当に、要はその、他局でやってるとかじゃなくて、普通に声優さんが、自らやってるやつなんだけど、まあ、ビタミンラジオってラジオがあるんだけど、で、それでその、まあ、声優、女性の声優さん二人でやってるようなラジオなんだけど、それをだってビタラジオアーツ、
そうなんだ、かぶっちゃったね、
かぶっちゃった。食ラジはかぶっちゃった。
大体文化放送でやってるやつってみんなそうなんだよね。タイトルと和をつければ挨拶になるでしょ。
そうなの。アニスパップでし
ょ。アニスパップもそうだし、すご日はあの文化放送
で。それ考えたらさ、うん、あのまあ僕たまああの油さん曰くあの影響を受けてる、その集まれまさかの編集部でラジオなんですけど、うん、まさかのないね。
だってそれはアニラジじゃないか。
まあ確かに。
アニラジ。
アニラジじゃないんだよ。
アニメ枠でやってるからアニラジじゃないからでしょ。
何っていうか前も言ってたけど影響受けてる。
受けてるでしょ。あれが目指すところだから。
目指すところ。
食ラジの完成形だからね。
音を二人です、ね。
完成形ってか理想形か。
ああ。なるほどね。
うん。それと、はい、月一智子さんっていう自分の大好きなラジオ、ネットラジオ。
聞いたことないし、聞く予定もないですけど、ね、
それを二つ合わせた感じが、食ラジだと。
お
自分の中ではそういう構想だね。
なるほど。月一じゃないですけど。
月一智子さん多分みんな聞いたことないと思うんだけど。
言っちゃダメ。今まで、頑張って、あの、アブガーさんは今までのスタンスでいくと、いやみんな聞いてるよとか、なんで炭焼き聞いてんの、みんな炭焼き以外の全員聞いてるよっていうそのテイストだったんだけど、油さんから誰も聞いてないと思うけどって言っちゃったらちょっとあのマイナスになっちゃうからね。
だって聞いてないでしょ、あのクラップとかさ、インターネットラジオの情報放送局のクラップとかさ、セガがやってるのかな確か。
ああ
元違うか、もともとセガがやってるネットラジオがなくなってクラップになったのかな、
聞かないね。
そういうね、そういうマイナーなね、マイナーな曲だからさ、
おうそう。てかマイナーなのしか聞かないのか、油さんは。
そんなことない。
まあそんなわけですね。まあどこへ向かうかわからないラジオですけど、あのこれからですね、二人でまあ適当かつ無責任にトークしていきますので、ぜひですね、聞いていただきたいと思います。ということで明日からちょっと話を最後までよろしく。はい、というわけでですね、今回もですね、一つのトークテーマについて二人で話していくわけですが、
うん、
今回は何について話しましょうか。
今回のトークテーマは、
はい、
クレヨンしんちゃん。
クレヨンしんちゃん。ということで、
クレヨンしんちゃん。
はい、うん。あの、打ち合わせの段階でも言ってたけど、油さんはね、そんなに、何あんまり思い入れがないの。クレヨンしんちゃん。
いや、始まった頃から見てるけど、思い入れはないね。
ないの。
そうだね。あの、なんだっけな、誰かから、あの、アニメが始まる前に誰かから漫画を読ませてもらったんだよ。
あの、
どこだったか、親戚の家かな。
ああ、てか、まあね、漫画は面白いね、なんとなく、原作は。
ただでもアニメよりも漫画は先なんだよ。
あ、そうだね、どっちかっつうとあの、なんだろう、その、まあ、もともと漫画アクションのギャグ漫画だから、クレヨンしんちゃんって。
うん。
まあ、漫画アクションって、あの、要は、大人の雑誌だからね。
うん、うん。
青年誌。
うん。
だから、最初はもう結構、一巻とか、何がさ、あの、クレヨンしんちゃんのアニメを見てて、あの、うん、原作に行って驚いたかっていうと、あの、全然あの、違うじゃんっていう。あの、俺たち子供向けにやってるクレヨンしんちゃんと違うじゃんって思ったんだ。一巻、初めて読んだ。
ああ、なるほどね。そうか。確かにアニメから入るとそうなのか。
そうなるんだ。
逆に漫画を、その後、あの、見せてもらった後に買って、で、アニメが始まるって見たんだよね。だから別にそんなに、ああ、こんなもんだろうなっていうのはあったけど。
うん。だって、全然ネタとかがさ、その、要は、例えばあの、結構アニメでもさ、結構そのネタ的な部分って結構あの、それこそその、なんだろう。まあ、コアじゃないけどさ。
うん。
だって、まあ、わかんない部分もあるけど、原作読んで、俺、幼稚園の頃、新沼健二なんて知らなかったからさ。
知らない。
新沼健二ネタにされても。
嫁に来ない
か。知らない。言われても。いや、そんな、5歳児に要求されても、新沼健二ネタをさ。
そう。ああ、そんなもんなんだ。
そんなもんですよ。あと、っていうのもあるしね。あと、うん、最近になって、まあ、なんだかんだ言って、10年ぐらい、何年やってんの？結構やってんの？92年から。
ああ、じゃあ何年？ 20年。
うん、20年やってんの。
そうだね。20年かい？平成？平成じゃないよ。平成何年だ？
平成。平成何年だ？平成3。
平成からだよね。昭和じゃない。
平成からです。だって俺が、そうだ、88年までなんだよね、昭和って。
うん。じゃあそうか。
89が何日かな。まあ、20年。で、まあ、それこそ、だって、僕たちが、要は、その、幼稚園の時に見てたのが、僕たちがもう20代。もう今年、僕は25ですよ。油田さん27になるわけじゃないですか。
そうだね。
うん。それぐらい長くやってれば、ね、さっきそのお亡くなりになったりとか、まあ、いろいろとありましたけど。
うん。うん、そうか。クレヨンしんちゃんで一番面白かった映画って、うん何、うん、
はい。映画の話、します？
うん。
映画ね、俺そんな見てないかもしれない、ね。
そうなの？
うん。だってどっちかっつうと、劇場版ってさ、
うん、
あの、要は、あれじゃん、その、今でこそみんなしていく、まあ、要は大人が泣ける的なのを売りにしてるかどうか知らんけども。
まあ、売りにしてるでしょ、あれは。完全に。
っていうかね、けどね、あの、ああ、けど、あのね、最初のね、あの、今、ウィキペディア見てると、
うん、
あの、クレヨンしんちゃんアクション仮面 VS ハイグレー魔王っていうのが一番最初あったりとか、うん、その辺を見てるんだけど、うん、この辺って、泣かせようっていう監督じゃないんだよね。
まあ、あれ泣く要素ないからね。
ないからね、あの、
子供向けだ、完璧に子供向けの。
完璧に子供向けのね、うんうん。で、だんだんその、猛烈大人帝国の逆襲とか、まあ、その辺からもう、泣かせようみたいな。
あの時代劇からじゃなかった確か。時代劇のやつ、なんだっけ、戦国
嵐を言うじゃん。戦国
なんかあったでしょ、戦国のやつ。
戦国大人帝国の次なんですよ。順番的。
あ、そうなんだ。
そう。次の年です。大人帝国があって、あっぱれ戦国大合戦です。次。
ああ、そうなんだ。
うん。
大人帝国は、あれは、本当に大人向けの、大人に訴えかけるやつだよね。
ていうか、あれは子供、怖いよね。大人になってから見たんだけど、俺は。
うん。
あれ、子供見たら多分トラウマになるよ、あのシーンとか。めちゃくちゃ怖いと思う。
あのシーンってどのシーンだ
あのシーンっていうか、
わかんねえよ。
要は大人がいなくな、大人が、要はその子供化して、うん、あの、要は子供だけ取り残されるみたいな、あの恐怖って言ったら、ないですよね。うん
そう、まあそうだよね。
ね。
大人帝国。
だから。って言っても、そうだね。僕が見てるって言うと、あの、大人帝国と戦国大合戦ぐらいなのかな。そうだね。
そうなんだ。
うん。
なんか、一般じゃヘンダーランド？
ヘンダーランド？
ね、なかったっけ、そんなの。
最近？
いや、一部の初期の方。ハイグレン。
初期の
魔王の次あたり。
ああ、うん、次の次、96年。
うん。
96年ぐらいになると、小4とかだから、小3小4だから、
うん。
クレヨンしんちゃんの映画見に行くかって言ったら行かない。
映画館で見ないけどさ、なんか、いや、スペシャルでやるじゃん。で、ね、テレビで見てる率は高いよね。うん、
なるほどね。あ、全然見てなかった。
ほとんど見てるかもしれないな。
雛形あきことか歌ってんの
ああ、ひなかたあきこ出てくるもんね、アニメでね。ね
だから当時のさ、そうそう、だひなかたあきこって、要はその昔、あの、当時のクレヨンしんちゃんのさ、
うん。
あの、最初のを見てるとさ、グラビアアイドルの、その、要はその、要はしんのすけのお気に入りのグラビアアイドル的なものでひなかたあきこだったりとかさ、
ああ。
ほかぼとなつきだったりとかするから、ちょっと僕ら世代的にだってね、もう、
うん、
あの、ひながたあきこなんてもう気がついたらめちゃイケですか知らなかったわ
け。まあそうだね。そう言われてみれば。あのなんかで見たけど忘れちゃったな。
岡本夏樹に至ってはよくわかんないしね。
まあそらね。ああ、小宮悦子とかも出てたよね。
小宮悦子、ああ。
アナウンサーの。
うん。あと、ね、この結構歌がいいんだけど、あの、
歌
2004年のさ、あの、劇場版の歌ね。
うん。
劇場版の歌で、あの、2004年の、嵐を呼ぶ、うん、夕日の春日部ボーイズっていうのがあるんだけど、
うん。
これ、ノープランって知ってる？
うん、あの、野縁みたいな人
か。野縁みたいな人ではないですね、残念ながら。あの、野縁みたいな人、まあ、んー、まあいいけど、あの、要は、その、うん、内村プロデュースっていう番組の、
だから野縁みたいな感じで。
野縁は、だからあれは AD とかなの。スタッフの野縁は。まあいいけど、で、で、ノー、で、ノープラン、まあいいけど、あの、なんで深から言ったの？まあ、あの、内村さんと、うん、サマーズと、TIM と、深亮の、まあ、グループなんだけど、その、うん、ノープランの、丸上げようって曲はあるんだけど、うん、これはもう名曲なんで、聴いてください、ぜひ。何らかの場所。
ああ、そうなんだ。
これは、うん、超名曲。名曲中。これ聴かなきゃ他の曲聴かなくていい。
多分。本当か？本当か？
これと人間椅子だけ聴いてれば。
なんで？
人間椅子と玉だけ聴いてれば。
いいじゃん、それ別にイカスバンド天国見てりゃいいじゃん。
そうだね。グレイも出てるしね。
これ
あの、大島なぎさとか。
大島なぎさいいよ、もうその話は。
いいよ誰も知らない。誰もわかんない、うん、三浦淳のバンドなんですけど。大島なぎさ。で、あとね、まあ、クレヨンしんちゃん、僕的にね、クレヨンしんちゃんってなんとなくゲームでいろいろやった覚えがあって。
ゲーム？ゲーム出てたね、そういえばね。
でね、ゲームボーイのね、クレヨンしんちゃんのひたすらやった覚えがあるんですよ。
うん？ゲームボーイ？
ゲームボーイ。
全く記憶ない。
ゲームボーイもね、1、2、3、4、5作出てるの。
そんな出てんの？
出てる。俺、3っていうのを、ご機嫌アスレチックってやつをひたすらやってた覚えが
ある。カードゲームのやったことあるよ。持ってたよ。
カードゲーム？
クレヨンしんちゃんなんか圧巻、デイワンゲームみたいなやつ。
おー、あったかもしんない。それも。
全くルールがわかんないし、遊ぶ相手もいないっていう、残念なまま終わったけど。
あと懐かしいのが、3DO から出てんだね、これね。
そうなんだ。
ソフトが。クレヨンしんちゃんの一つだけだけど、クレヨンしんちゃん。
なんてやつ？
ね、3DO のね、クレヨンしんちゃんパズル大魔王の謎ってこれじゃないの？違う？
何が？
パズル大魔王の謎って言うんだけど、パズル系のってこれじゃないの？ 3DO じゃないの？
パズル系の？どういうこと？でもカードゲームって言ったらいい。
カードゲームか。そうそう、うん。
カードゲームだよ。普通のカードゲームだよ。ゲームっていうか、テレビゲーム。
あ、そういうことね。ああ、あったね。あったあったあったあった。なんか。あったことぐらいしか覚えてなくて、本当に絵面
とか。本屋のレジの前にあったから一緒に買ったんだけど。
ああ。
特に面白くなかった。
あ、そう。で、未だに Wii とかでも出てるからね。
そうなんだ。うん。Wii のリモコンで、しんのすけのケツをしばき倒すゲーム？
しばき倒すシーンがあったかどうか知らないんですけど。
なかったっけ、そんなの。
今、多分、ミサイの一連の行動をしばき倒すっていう形容詞で、形容詞で動詞で表したの、多分、アブナさんが最初だと思うんですけど。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
そうか。
そうなんだ。
うん。でですね、さっきなんだっけ、俺らが子供の時にやってた、俺らが25、6になっちゃいましたとか言ったんだけど、
うん。
でですね、24、僕が24なんですけど、24歳なんですけど、
うん。
ちょうどですね、クレヨンしんちゃんのキャラで言うと、うん。先生がいるじゃないですか。
うん。
松坂先生と、あと、何だっけ、吉永先生と松坂先生って、いるんですか、
うん、
ちょうど同い年になっちゃいましたね、先生と。僕は。
ああ、そうなんだ。
うん、24歳っていう設定なのでびっくりした。
へえ。年取ってる感じだなっていうのは、声優さんの問題だろうけどさ。
うん。24歳ですね。
そうか、あの声優さん、二人とも、自分若いイメージがないからな、もともとな。
まあ、ないですよ。もともとない。っていうか、吉永先生一回変わってるんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ。松坂先生は、あれ、松坂先生が、途中で声優、あ、やめてないのか。
え、やめてないの？やめたの？
なんか一回妊娠して途中、
ああ、
あったちったじゃん。
え、富澤さん
。結婚した時に、だって桜大戦もやめたじゃん。
あ、そうだね。
うん。引退なんか、引退公演みたいな。
すみれね。
そう、すみれ引退公演。
引退ってこともないけどね。
そしたら、その、声優さんが引退するっていう、公演だったって。
ね。
手だったんだね。
で、なんで、あの、松坂先生普通に声やってんの？
知らない。もう、またやって、やったんじゃない？
またやったのか。じゃあいいじゃねえか。すみの別に引退しなくて。めんどくせえな。
わかんない。それ、なんかそういうの。
まあ、っていうか、その、なんだっけ、すみれの場合は、神崎、なんちゃら、工業みたいなやつだった。なんか、実家の社長の、なんか、会社をどうのこうのみたいな。
すぐ、
継ぐかどうのこうので、あれ結婚すんだっけ、結婚してないよね。
結婚しないでしょ、だってそれじゃあ、話おかしいでしょ。
まあね。
でしょ？だから声優さんが確か引退するっていう、で、引退するっていうかなんか、で、その舞台も降りたんだよ、確か。
ああ。なるほどね。
まあ、そんな話はいいんだよ。そんな話はいいんだよ。クレヨンしんちゃんの話なんだって。
まあ、桜大戦のね、話で、ぜひ。あともうやったんだっけ、桜大戦。
覚えてない。
まあ、いい
や。覚えてないけど、まあいいや。クレヨンしんちゃん、あとなんだろう。あとなんだろう。よくちっちゃい頃さ、クレヨンしんちゃんのモノマネをする子供が増えたじゃん、いっぱいいたじゃん。
ああ。今だってベッキーとかやってるじゃん。
そうなの。今はいいけどさ。
うんうん。
昔、なんかね、ちょっと問題になったでしょ。
何？
PTA
的な意味で。
PTA 的な意味で。
ああ。
でももう、なんだろう、炭焼きの、世代だとモノマネしなかったのかな。
してた人はいたけどね。罰ゲームとかじゃん。どっちかっていうと。
罰ゲームなんだ。
うん。罰ゲームでクレヨンしんちゃんのモノマネって。待って。
そうなんだ。なんか自分のちっちゃい頃はそのモノマネしてるやつがいっぱいいてさ、先生がよく言ってたもんね。そのクレシンゴやめなさいみたいな。
クレシンゴっつうの。
クレシンゴ。クレシンゴって言ってた。
まあっていうかまあ。そうだね。そこまでなかったね。っていうか、そんなにまあ、どういう中住んでるとそこまで教育熱心な親もいねえから。正直。なあなあだから。
そっか。
うん。
あ、でもあれか。炭焼きの場合は、その、クレヨンしんちゃんを見始めたのは、一番最初からじゃないのか。もしかしたら。
そうかもね。
うん、その、始まる前は知らない。始まる前ってさ、第1話とかからじゃないってこと。
一話はわかんない。ギリギリ見てた可能性はあるけど、
うん、
要は、
あんまり
気がついたら、ね、いや、もう、市民権を得てた感はあるよね。
なるほどね。そうか、その差かな、もしかしたら。
うん、だって、オラは人気者って、CD を当時持ってたんだけど、
うん、
全然その時はもう、だって、
え俺は人気者じゃないのにと思いながらでしょ。
思いながらっていう話はしないから。まあ人気者ではなかったですけど、確かに。てか、そんな幼稚園時代人気者だったら、こんなウェブラジオなんてやってないんですよ、そんな。そこまで人気者だったのね。こんな二人で。大学時代に、ああいう文化系の作業なんかも入ってないんですよ。そんなこと。まあ僕、いじめられっ子だったからね。
そうなんだ。
うん、もう生まれながらの。
きついの。うん
きついの。なんか変な感じになっちゃった。まあそんなこんなでね。まあそろそろ時間もいい感じなんで。やっぱ若干ね、他のコーナーあるんで、ちょっと、トークテーマの方ちょっと短めに今回やってみましたけども。
うん。
ですね。皆さん何かクレヨンしんちゃんで何かね、コメント等ありましたらですね、コメント、メール、フォン、メールアドレス等でよろしくお願いします。あとメール、はいトークテーマの方も募集してますので、同じようにお願いします。ということで、今回のトークテーマ。
クレヨンしんちゃんでした。
でした。明日から、時間ですよ。はい、というわけでですね、このコーナーは、食ラジ相談、何でも相談窓口のコーナーです。まあ僕が覚えきれてないっていうね。コーナー名ね。
もう覚えてない。
このコーナー。覚えてないよ、まだ。一回しかやってないです。
あ、そう。
はい、このコーナーはですね、基本的にネットのですね、キッズを中心にした、相談のサイトを勝手に使わせていただきつつ、僕らが、ふんへーと言いながら、その 相談のですね、解決策を模索していくコーナーになっております。はい、ということでですね、まあ、うん、第2回ということで、今回もなんか、
う
ん、
そうだね、
いい質問があれば
いい質問かどうかは分かんないけど、まあ、
あの池上彰
相談だからねいい相談悪い相談ってのはないからね
いい相談です、
いい相談ですねって言わないからね、何でも相談していいんだからね
ナイスですね
じゃあどうしようかな、は
い、
じゃあ
行ってきまし
ょう、早速やっていこうか、はい、今回の相談がね、先輩が、はい、マグネット君12歳からの相談です。
12歳、
うん、マグネット君、中1男子です、はい、小学生の時サッカーをやっていました、はい、中学の部活では違う部活がやりたいと思っているのですが、はい、小学校の時サッカーの先輩がお前はサッカー部に入るよなというので違う部活に入ったら目をつけられそうで怖いです。
あ、なるほど。
でも断るのもなんで入らへんねんと怒りそうで怖いです、
はい、
それでも違う部活に入りたいです。なのでどうやって断ればいいでしょうか。
あ、なるほど、
うん、どうなんだ、うん、ね、その中学校ってさ、その先輩の上位関係ってそんな厳しかったっけ。
まあ体育会系は厳しいよね。その
あ、
まあ、なあなあ部活になあなあな活動をしてた油さんには分かんないかもしれない
そうそうだね、自分は別に上位関係がないところで育ったからね
そう、まあそれが今に至ってるかもしれない
そうだね。でもそうなんだ、そんな、まあ、炭焼きは小学校の野球屋さんだっけ。
そうですね、少年野球からだから。
で、野球やってて中学校の時も野球だったの。
そうだよ。
そうか、じゃあ、
うん、
違う部活に入るってことはなかったのか。
なかったんですね。
同じ人で、同じ野球やってた人でさ、
別の、あ、みんなそう
入った。あ、そうなんだ。
うん、大体ね、
やっぱりみんな、何、上の人がお前野球部入るよなっていうの
って言うと思うじゃん。
うん、
僕3年間ずっと試合出たことなかったんで、誰も言わなかったですね、そんなこと。
試合出たことない
ん
だ。
もっと言うと、少年野球3年間、中学校の野球部3年間、俺はグラウンドの地を踏んでないです。
なんだそれ。すげえな。そんな部活があっていいんだ。
そういや、そんな部活よりも、そんな部員があっていいのかどうかっていう
マネージャーじゃん、それ。マネージャーでもない。まあ、
だから僕マネージャーみたいなこと。
ボール拾い。
ボール拾いは1年の時、もう、俺は多分、世界で一番ボール拾いが上手いと
思う。嘘つけ。そうなんだ。
まあ、そんなことなんで、うん。どんな質問か。
まあ、回答ね。回答は、まあみんな断った方がいいみたいな趣旨なんだけど、
まあそうだ。
これはどうじゃ、かっこ笑い。もう、茶化して人だよね。みのりんちゃん、13歳。
最低だな。
こんなのはどう、今までサッカーやってきたけど、また新しいことに挑戦したいのでサッカー部には入りませんっていうのは素直に自分の気持ちを伝えて、ミノリンはマグネット君の味方だよ、頑張って前向きにねと。
ああ、
やっぱりそうなのかな。まあそれはね、やりたいことやった方がいいけどね。で、今までなんでサッカーやってたんだ、なんで今までサッカーやってたんだよって話で、
まあそれとは別に、うん、これで言うと、この年上の女の人に頑張ってねって言ったら恋をしちゃいますよね、この質問でね
そうか、中1。
味方だよって言われたらね。
え、うん、でも、違うんじゃない、はい、何歳だ、13歳だから、そうか。1歳上か。ね、なるほどね。
おこれはもう、声が芽生えちゃいますよね。こんなことした
そうかな。
はい。
そうかな。まあ、もう一個最後に。
はい、
自分で決めるんだよ。桃江ちゃん、11歳。年下だよ、多分ね。山口桃江ちゃんじゃないと思うんだけどね。
違いますよね。山口桃江ちゃんはこんなことしてる場合じゃないですか。いろいろ。
主婦だしね。確かに、先輩だから、それに従わなきゃいけないかもしれない。でもね、はい、中学校は、たったの3年間しかないんだよ。もしサッカー部に入って嫌になって退部したら、成績にも関わるでしょ。だから、部活は何としても自分で決めた方がいいよ、と。なんか、チャレンジ的なね。
年下なの？
年下。そうだね。年上みたいな発言だよね。
3年間しかないんだよ。
なんで知ってんだろう。まだお前、途中じゃねえかと。
まあね。なるほど。
うん。まあそんな感じだね。やっぱり自分で決めるっていうのが大事だね、と
ね。
うん。じゃあ最後にまとめの一言、どうぞ。
僕も応援してくれる人が欲しいです。
まあ、それはないね。
じゃあいいよ、次行ってください。
はい、じゃあ次の質問、はい、次の相談、はい、 これは多分炭焼きの得意分野かな。
ああそうです。
小説のことなんだけど、かりんちゃん11歳からの相談。
お、かりんちゃん、
うん、私は今小説を書いているよ。他にも書いてる人いるかな。書いてる人丸1、どんなストーリー？ 2、主な登場人物の名前とプロフィールを教えてで。もともとあるキャラクターで妄想小説とかやめてください。なんか話の方向がずれそうなんで、私はほら、子供っぽいのじゃない、ないぜ。ちなみに、初めは可愛い系、可愛い感じなんだけど、後から意味がわかるとゾクッとする感じ。全くわかんないストーリーが。主人公、タゼのサナエ、普通の中に、みんなのリーダー、ハヤタ、ハヤタかな、ハヤタマユラ、めちゃめちゃ頭悪いけど鋭い、中に、赤月ミスズ、なんか可愛い天然少女、中1です。将来私が作家になったらよろしくね。長文ごめんね、と。っていう人は、質問相談
っていうか。
相談じゃねえな、これな。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっといいですか、
うん、
漫画書いてるよ。
え
漫画書いてる人いるかな。あのさ、読み方がおっさんなんだよ。あの田さんが。そんな11歳いないからさ。
書いてある通りに読んでんだもんな。これなんか、あれだよね、これファミ通とかに書いてあるやつだよね。ファミコンの攻略本に書いてあるさ、書き方だよね、これね。
まあいいですけど。
どうよ。どう
よ、
この、ほら。
まあまあ、それはいいとして、まあ、その子に対してどんな答えが来てるのか、その。
あ、そう、もうそう、こけちゃう。
だから最終的にね、俺らが話さないと。
わかった、じゃあ、次、私は、なんだ、エレナちゃん、12歳。
はい、12歳。
エレナです。よろしく。題名、魔法の鍵、ファンタジスタな恋愛です。どういうことですか？ファンタジスタ、どういうこと
ですか？サッカーとかじゃない。よくわかんないけど。
そうだよね。ストーリー。多分、ファンタジーの間違いだね。エンジェル王国の、エンジェル王国のお姫様、シンデレラが森の動物に出会って禁断の恋をしますって。やばいじゃねえかよ。なんで森の動物と恋をするんだよ。
まあ、中間的な。
恐ろしいね。ファンタジスタだね。まさに。
まさにじゃねえ。
シンデレラ、主人公、エンジェル王国のお姫様。体内にダイヤモンドの鍵がある。エドワードはうざいと思ってる。なんかみんな変な英語で書いてて読めないんだけど、チレッド。チャイルドが好き。あ、まあ、これも多分子供好きの誤字だね。
あ、なるほどね。
あ、違う。登場人物だった。チルドって名前だった。チルド。森のクマ。シンデレラに一目惚れ。エドワード。クライシス王国の王子、やべえな。クライシス王国やばいだろ。シンデレラに一目惚れして、ライバルのチルドを殺そうとするって感じです。てかすげえな。王子様が、森のクマさんを、に嫉妬して、殺そうとすると。
なるほど。
で、森のクマさんとお姫様は、相思相愛だと。
あ、なるほど。
なんか、すごい話だね。こんな、思いつかないね。どうよ。
ああ、なるほどね。
なるほどしか言わないんだよ。
だって、これに関して、ああやこや言うのもおかしな話だし。
ファンタジスタ。
てかね、まあ、ファンタジスタはいいんですけど、
うん、
だから、ちゃんとね、最初になんか、プロット的なものをね、決めてるから、偉いと思う。
うん、全部
僕よりは。
全部プロット書いてあるけど、
そうだね。
まあ、もう一つ、まあまあ、なんか、書いてる。あやなぺちゃん、12歳。
お、12歳。
シリーズなんですが、自信作の2つ紹介します。恋歌、私にできるアンサー。
あ、
聞いたことあんない。
なんかいろんなの混ぜた感じだね。
学年の問題児グループの手下のいとこ。わかんねえな。もう、
誰か
ね、もう関係ない人だよね。問題児グループの手下のいとこでしょ。
なんか坂本龍馬の、なんだっけ、孫の息子の夫みたいな。
そうだね。師匠とかなんかかけるってものかな、わかんないけど。かけるに恋をした、アミナが主役。ある時、かけるを潰せ、みたいな感じで言われて潰しに来るんだけど、誰が来るのかわかんないけど、それを知った子が助けに行くみたいな。誰だかわかんねえな、もう。かけるを潰せって潰しに来るやつが誰だかわかんないし、助けに行くやつもわからないっていう。で、第2作目、恋歌、帰宅部の片思い日記。転校してきたアミナは、転校しましたね。 違う学校に浜野くんに恋をしたが鈍感すぎて思いが伝わらない。でも宿泊場所でいろんな展開が巻き起こる感じです。
宿泊場所って何なんだよそもそも。
キャンプしてんのかな、わかんねえ、なん家がねえのかな、
家がねえか、
このアミナってのは家がない子なのかな。
だとしたら雑誌だからね、さっかりでもあればいいと思うけどね。
まあ、登場人物さっきのアミナと高木和也、誰だか知らない、浜野雄也、もうさっき出てきてない人がいっぱい出てきた。あとはなんだろうな、あとは面白そうなのこれだな、題名は白と黒の誓い、琴音ちゃん13歳からの答え。この前、あ、この、関係ないな。この前、琴音ってネームで相談しました。琴音ですっての関係ないな。
どうも。お久しぶり。
私は恋愛ファンタジーを書こうって思います。はい、登場人物。ウィンディー・ロックベル。白の天使と呼ばれる女の子。白の風の使い手で、傷ついた者や人を癒す力を持つ主人公。
なんかコバルトっぽいっていいですね。
そうだね。アルフォンス・リベロ。かっこいいな、名前な。黒の悪魔と呼ばれる男の子。
あ、なんか面白そう。
ウィンディのことが好きになっていく、黒の瞳に黒の髪ということで周りから恐れられた。なんか、うん、
あ、これを読みたい。
なるほど、そうだね。で、ストーリー、フランシア王国に住んでいるウィンディはアルフォンスと出会う。ひねくれた性格のアルフォンス、優しい性格のウィンディ、うん、白と黒という反対の位置にいる二人は次第に惹かれ合う話ですと。
あ、あらすじも上手だね。
そうだね。これうまいね。これは
うまいです、ね、
普通にうまいと思うね。
これは、デビューしますね、来年あたり。
コバルト文庫でね。
コバルト文庫。
コバルト文庫ってそうなのかな、みんな。
まあ、コバルトか、ビーンズだかわかりませんけど。てか、どっちにしてもまあ、そういう小説の影響を受けてきてます。
うん。どうしようかな。最後もう一個だけ紹介しようかな。
じゃあ、てか俺たちが考える時間があれだからな。手短い。
そうだね。もう一個、ちょっと待ってね。これ、短いやつ、これ、ザックちゃん。10歳。
監督
そうかもしれない。監督、
ね、
平安の悪女者。初つぼみ。
大体悪女。
初つぼみの女子。悪女。青川の女子。ライバル。
源氏物語みたいな。
そうだね。なんで女子なんだろうね。女子ってあれでしょ、天皇
の。まあまあいいや、
月式で。あ、そんだけしか書いてないんだけど。でも女子って言葉知ってんだよ、10歳でね。
まあ、そうだね。
すごいよね。すごいよね。すごいよねってだけの話なんだけどさ。
すごいよね。
じゃあまとめようか。
いろいろ言うことあったけどな、まあいい。じゃあファンタジスタな小説で君もサッカーデビューしてみないかってこと
か。最後ザック監督だったからね。
ザック監督だったからよくわかんないけど、あとまああれですね、この子たちどうせ最初11とか12とか13とかでしょ。
そうだね、最高で、まあ、13ぐらいだね。
だって現にうずい、プロのうずい君は書き始めたのが14の時かな。中2の時にはもう電撃に応募してたって言ってたからね。
へー、
だからこのぐらいから書けば多分早いうち22、23でデビューできるんじゃないの、もしかしたら。
おー、そうだね、続けば、うん、いいよね。
僕もそんぐらいの時から書いてれば、ね、よかったなとか思ったりとか
野球なんかやんない
やつね。野球なんかやってね
その村試合にも出られない野球やらずにね。
はい、まあというわけでこのコーナーはですね、2人に取り上げてもらいたい、相談質問等を募集しております。まあ、マジな質問から、ネタな質問までお待ちしております。なんだっけ、このタイトル。食ラジ、何でも、相談窓口の方までよろしくお願いします。ということで、食ラジ相談、何でも相談窓口のコーナーでした。
明日から、食はですよ。
はい、というわけですね、このコーナーは、ついに帰ってきたこのコーナー、なくてもいいコーナーかーつ
なくてもいいのにわざわざねじ込むってね。
ね、どうなの、復活しましたよ
要望が多かったからね。
要望が多くなかった。一つも来てない。コメントゼロでした
から。ほら、パーソナリティのね、二人からの要望が多かったから。
二人からの要望じゃねえ。二人しかいねえんだから。パーソナリティの二人もでもねえよ。編集こっちだって
。そう。今朝会議で決まったんで。
ねえよ、会議。仕事してるだろ、お互い。仕事しろ、ちゃんと。本業。というわけでですね、先週、一回、亡くなっただけで復活したこのコーナーはですね、なくてもいいコーナーということでですね、まあ、ぶっちゃけで言うとフリートークをですね、10分間ですね、やっていただいて、その間に、腹筋していただく方はしていただくみたいなコーナーです。はい、ということで。まあ、フリートーク。っていうか、なんとなく前回ね、このフリートークがなかったから、なんか締まりが悪い感じになったっていうのが、まあ、大きな。なんか、
締まりが悪いっていうか、なんか物足んない感だよね。喋ってる。物足んないか。
だから、オープニングとかエンディングで喋ってるようだけど、また違うんだよね、テンション的に。フリーのトークっていう。
そう、なんでも喋っていいからね、ここはね。
なんでも喋っていいかどうか知らないですけど。まあ、っていうのもあるし、あとそう、まあ、ここで話す、まあ、話そうと思ってたのが、まあ、このフリートークを、うん、フリートークもさ、例えばその他のトークテーマとか、例えば他のコーナーの裏話とかもここでできるっていうのが、まあ、一つの、あるかなっていうのはあるんですけど。
う
ん、
そうなんです。喋ることあるか？
ある、ありますよね。フリートークを決めるっていうのが、まあ、大体僕が、なんだかんだ二人で決めてるようで、僕が9割決めてるんですけど、フリートーク。
そんなことない。そんなことない。
そんなことある。そんなことある。だって、油さんも出すことは出すんだけど、大体ボツになってるパターンが。ね、あります。だってさっき、油さんが出したトークテーマが、あけぼの太郎に。話せるわけないでし
ょ。じゃあ、あけぼの太郎みんな好きでしょ。
みんな好きじゃねえよ。
じゃあ、好きじゃないもらう。
みんな好きじゃねえよ。そんなに。
そうなんだ。
コニシキの方がみんな好きだよ。同じ種族。
コニちゃん？
コニちゃん。
コニちゃん、コニちゃんよりも、あけぼの太郎でしょ。
だって、コニちゃんはちゃん付けで呼んでんだって、油さん。ポケモン太郎呼び捨てだぜ。
いや、なんとフルネームで呼んでんじゃん。ポケモン太郎だけさ。ポケモンってみんな言うところをさ、ポケモン太郎まで
言ってるから。
でしょ？そんだけ好きだってことだ。
発射勝利をドルでしちゃうような感じのね。
そうだね。
感じですね。めっちゃ長いんだけど、発射勝利は確か。
そうなんだ。
ドルで。まあいいんですけど、まあそんなコーナーでまたね、このコーナー復活してるんで、まあ復権してる方はしていただくわけですけど。うん。でもなんか、フリートークで始まったものの特にね、毎回その、話すことを決めてないのにフリートークを始めるっていうのは、ちょっと僕らの悪い癖なんですけど。
フリートークだから何でもいいんだって。何喋ってもいいんだって。最近ハマってるもののことにもついて喋ればいいんじゃない？
あー、っていうか、間に休校ラジオだと、そう、ここで話しちゃうと休校ラジオで話すことなくなるっつう、あれでもある。
そんなことないでしょ。それとまた違うことを喋ればいいじゃん。
あー、なんか、何、っていうか最近だって、油さんだって、話すたびになんかつまんねえつまんねえしか言わねえんだ。
世の中売れてるんだよね。
世の中はこんなにもつまんないのかっていうことを永遠と俺聞かない。
哲学的でしょ。
うん。っていうかだって、油さんは基本的に、あれじゃん、夜、帰ってきてアニメ見てればそれで幸せな人ですよ、基本は。
そうか、アニメなんか見ないけど、ほとんど。
見てないのか。何してんの日頃。
日頃は何もしてないんだって。何もしてないんだって。
なんかしてるでしょ。
あ、最近ゲームをやってるね。
あ、そこ、ゲーマーだもん。
ゲーマーか？
ゲームは
何？なんか昔のシューティングゲームがやりたくなっちゃう。
あー、わかる気がする。
今日はギャラが
横襲とか縦襲
ギャラがやった
ギャラがやってんの今頃
ギャラがとパックマンがやってた
一時期ね Google でできたけど、ね、
あそうなんだ
え知らないGoogle のトップ A ってなんかたびたび変わるじゃん、
うん、
でそれが一時期パックマンだったことがあってそのトップでパックマンができるっていう
ああパックマンって意外と楽しいんだよね
ああ、まあ今やったらね。
当時も面白かったと思うけどさ。
まあ俺4歳ぐらいだからな、始めちゃった。
当時なんかね、当時っていうか、パックマンの携帯ゲーム機、
うん、
みたいなの持ってゲームギアみたいな大きさなんだけど、それでなんか、
トゥースティック
じゃないけど、アナログスティックが2本ぐらいついてる。
なるほどね。
それやってたよ、よく。
何でも持ってんね、ゲーム。
何でも持ってるわけじゃないけどさ。
一人っ子だからね。一人っ子だからそこはしょうがない。
いやいや、関係ないでしょ。
何でも買ってもらえないでしょ、一人っ子。
そんなことないでしょ、パックマン買ってって当時言わないでしょ。そんなちっちゃい、
まあ。確かに。何でも買ってって言わない。
なんか多分親戚んちにあってそれもらったんだと思う。
あー、なんかそのパターン結構あるかも。
うん。あとビッグエッグ野球盤も持ったしね。
何でも一人っ子。
じゃあそれもらったんだ。じゃ野球全然興味ないのにさ。一人でやってもつまんないしさ。
だってそれをもらったであろう20年後も興味ないんだもんね。アフラさん。
そんなもんでしょ。ビッグエッグ野球盤で野球に興味持つやついないでしょ。
そう、確かに。
逆でしょ。普通に考えたら。
確かにね。
でしょ。そうだ。
まあ僕メジャー見て野球やろうと思ってます
よ。そうなんだ。え、メジャーってそんな。あ、漫画？
漫画。
アニメじゃないもんね。
アニメじゃないですね。あっても70巻ぐらいじゃない？
あ、そうなんだ。まだやってんの？
いや、結構長いんじゃない？わかんないけど。多分やってても。
メジャー
の、だから、メジャーの始まりが少年野球だ。
あ、そう。
今はなんかメジャーリーグだかなんだかよくわかんないけど。
僕は
小中高ってメジャーを追っかけて、まあもう今は全く追っかけてるんですけどね。
そうなんだ。
だって、作中で、まあ主人公ゴロって。
うん。
いるんですか。ゴロ、
いるじゃないですか。わかんないけどな。
まあ主人公がいるじゃん、なんか。なんか。で、そいつの名字が変わるんですよ。
途中で。結婚すんの？
結婚、違う、複雑なんだよ。ゴロくんの、関係が。まず、だって、今の最終的な、親父とお袋さんと両方と血が繋がってないって思う。確か。
なんなんですかね。
いや、ほ
ん
と。
そんな人間関係なんだ。
そんな人間関係。だって、最初に、最初はね、親父さんと、だろう、保育士かなんかだったのかな、お母さんが。それで、要は、連れ子再婚して、その、連れ子再婚、親父についてって、連れ子再婚の、親父亡くなって、で、その、要は、再婚したお袋さんとまた違う人が結婚したから、要は、多分、お父さんとお母さんと血が繋がってないみたいな。
なんかよく、複雑だね。野球漫画のくせに複雑だね。
野球漫画のくせに複雑なんだよ。
そんな。
けど、両方その、なんていうの、野球関係の人、みたいな。だから、本田五郎から重野五郎に変わってる。
そうなんだ。
まあ、今はわかんないですけどね。
また変わってんのかな？そんなことないでしょ。もう大人だよ。メジャーリーグやったら。
大人でだって、その幼馴染的な子と結婚してるんだと思うよ、多分。
そうなん
だ。子供いたと思うよ、おそらく。そう。で、なんだっけ、そのね、確かその娘がいるんだよ。メジャーの、その重野くんに、ゴロくんに。で、そのゴロくんが、なんか、怪我かなんかしたんだと思うんだけど。怪我をして、要は、要領中なんだかわかんないけど、で、怪我か、球団クビになったかで、なんだかで、要はずっとうちにいると。
お
で、なんでお父さん働かないの？他の、友達のお父さんはなんか、朝から晩まで働いてんのにみたいなの、シーンがあって、それがなんか、よくニートに対するそういうなんか、あれみたいな感じでよく画像が貼られたりとか、アスキアートみたいな。
そうなんだ。
ありますね。あった気がするよ。
それを見て野球を始めたんだ。
いや、それ最近だけどね。それは、メジャー、僕がちょうど、その中学野球を続けようってきっかけが、その、当時は中学から高校に入る時のメジャーを見るんですよね。確かに。
ちゃんと野球やる話なんですよ、って。
ガチ野球なんで。要はその、どっちかっていうと、その、試合、野球漫画って2種類あって、要はずーっと試合やってるような漫画もあったりとか、要はその、日常シーンより試合の方が多い漫画もある。中で結構どっちかっていうとその、試合以外の描写が多い。練習とかのいちいちね。
長い漫画はそうだよね。だいたい日常がないとやっていけないよね。
そう。だけど、だって、野球漫画多いやつだと、3巻ぐらい、ずっと1試合のことやってたりとかする。ドリームスって、まあ、そうなんだけど。
そうなんだ。
まあ、それに、ね、比べれば、メジャーは面白いか。 もう追っかける気力はないですけど。
まあね。うん、
で、まあ、フリートークってこんな感じでよかったね。
いいでしょ。
一周やんないともさすがに忘れてくる。まあ、というわけで、ね、まあ、腹筋してる方はやめていただいてですね、このコーナーですね、次回もですね、フリートークの方をやってきますので、まあ、復活しましたのでですね、まあ、ご感想等ありましたらですね、いつも通り、メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてお願いします。
はい。
というわけで、なくてもいいコーナーでした。はい、というわけで、あっという間にエンディングの時間です。
うん。
なんか、今回、またですね、前回なくなったと思った、なくてもいいコーナーがなんか復活しちゃってですね。
うん。
で、今まで、例えば、4つの区切りで撮ってたんですよ。
うん。
オープニング、トークテーマ、まあ、コーナー。で、エンディング、4つなんですけど、今回ですね、5つあるんですよ。
お、いいじゃん。
まあ、喋ったね。今回は。
そうだ、そうだね。
ボリュームたっぷりですよ、今回。
今回もになるよ。
今回も？
いや、次になったら。今回も喋ったねになるよ。
まあ、毎回やっていくわけだからね。
うん。このぐらい喋んないと、なんかね。
まあ、確かに、前回、要は、なくてもいいコーナーの代わりに、なんだっけ、なんでも相談窓口。やったわけじゃないですか。
うん。
それ終わってからなんか二人の、なんだろう、物足りなさ的なものは二人ともあったみたいで。
うん。
うん。なんだろうね、フリートークの10分間って結構、大事だね。大事というか。
そう。そうなんだよ。聞いてる人は別にいらないと思ってるかもしれない。
いらないと思う。まあ、だから、うん、なくてもいいコーナーっていう、題名は、リスナーにとってなくてもいいコーナーであって、定常的な問題だと、パーソナリティ二人にとっては必要だと。
あれは必要なんだよ。本当は必要なんだけど。
リスナーにとっては
必要ないから。なくてもいいコーナーって名前にしてた。
だから、僕たちにとってのテンション的な問題でなくちゃいけないもんなんで、なんだったら復帰しててもらうのが、まあ一番ね、ベストです。
そうだね。で、あれがないとね、もう一週間、なんか死んだような目をしてることになるからね。
知らねえよ、それは。それは、お互いの生活上に何かしらの問題がありますから。その食ラジで解決しようっていうのがなんか変な話になって
そうか。
うん。まあ、そこではカウンセリングをお願いし、各自カウンセリングしてもらわないと、ね、これで、ね、このネットラジオで解決するのがちょっと無理な話だ。
な
るほ
どね。
まあ、というわけでですね、このラジオもですね、まあやってきたんですね。まあその分エンディングの方ちょっとね、短めなんですけど、今回ね。うん、まあそんな感じでやってきましたけど、まあまたね、来週からこんな感じで、まあ5区切りでやってきますので、また聞いていただきたいと思います。うん、というわけで、このコーナーではですね、なくてもいいコーナーじゃねえ。トークテーマと、相談窓口の相談、質問、そして苦情と、ご感想をお待ちしております。メールフォーム、メールアドレス、コメントにてよろしくお願いします。
はい、
というわけでですね、来週もですね、まあ、アップいつなるか分かりませんけど、来週もアップしますので、よかったら聞いていただきたいと思います。というわけで、ここまでのお相手はすみやきと
小林アブドラでした。
はい、というわけで来週またお会いしましょう。ということで、さよなら。